山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も札幌の STB ラジオ第3スタジオからお届けさせていただきます。思わず口が回らないぐらい、まあ寒く雪が降ったからな。まあ特にあの日本海側は降ったな。だって札幌だってこれまあ1メーター20センチか積雪な、なかなかないことだからな、びっくりだよな。まあ本当にあの私まあデビューして45年を超えてですね、まあ今46年目なあ、年齢的にも66歳という高齢者の仲間入りに入ってるわけでありますがね、1月25日まあ俺のデビュー記念日ですけどね、その時に流したまあ特別番組ですけどね、アショのスーパースター松山千春45年の時を超えて、これを STB ラジオがまあ制作して流してくれたんですがね、その後新越放送さんがまあ流してくれて、 FMNAC5 さんも、そして KBC 九州朝日放送さんも流していただき、 YBC 山形放送さんに至ってはまあ今日まあ2月27日なんですけどね、流していただいたということでね、この後は YBS 山梨放送さんが3月4日まあ夜の9時から10時まで、そして RNB 南海放送さんが3月14日まあ月曜日ですけどね、夜の9時から10時、 YBS 和歌山放送さんが3月22日火曜日、これも夜の9時から10時まで、 RAB 青森放送さん、まあこれ青森放送はさ、まあ函館と青森ならなあ、なんせすぐなんだからな、トンネルでつながってんだからな、うーん結構まあ意識もあるんじゃないかって思われるんだけど、あんまりないんだよな、変な話な。やっぱり東北6県となると東北放送、やっぱ仙台は結構多くなるんだけど、今回は青森放送さんも3月27日日曜日に夜の8時から9時まで、アショロのスーパースター松山千春45年の時を超えてという番組を流していただけるということになりましたので、ぜひなあ聞きたいと思われる方はですね、頑張って聞いてやってもらいたいなと思います。まあ一週間いろんなことがありましたけど、自分としては西郷輝彦さんが亡くなられたということがね、まあショックといえばショックで、まあ75歳ですからね、西郷さんとはもう30年以上前になるか、一緒になってよく飯食いに行ったりなあ、あちこち遊びに連れてってもらったっていうねイメージがあって、すごくまあいい方だったもんでね、まさか亡くなるとはと思いましてね、残念です。なんせ橋幸夫さん、船木和夫さんと御三家、なあ西郷さんで御三家だよなあ。ほんでこの御三家に対してよ、まあ三人娘っていうのがな、当時まあまあ昭和だとなあ、それも俺が前小学校中学校ぐらいの時だろねえ、三人娘はこれ 美空ひばりさんと雪村泉さんとエリチエミさんの三人、まあとにかく娘だったんだよその頃は。なあ、美空さんは、その後小林明さんと結婚して、まあ結局離婚されるんだけど、まあ明さんからねいろいろ聞きましたけどね、美空さんのとこ本名は加藤さんかな、ねえ大変だったみたいですよ。でエリチエミさんは高倉健さんと結婚されましてね、これもまた離婚に至るわけですけどね。そうやって考えたらあれだよな、俺たちの時代の人間はよ知ってるけどよ、今の連中はよ小林明さんと美空さんが結婚してたなんてな、それとエリチエミさんと高倉健さんが結婚してたなんてこと知らんよな。まあ特に若い連中は、まあ美空さんはわかると思うけどさ、エリチエミさんはわかんないかもしんないもんな。なんて言ってもサザエさんだからな。ねえ、だから西郷さんの場合はよ、役者としてもなやってたからね、まあ歌はもちろんだけど役者として西郷輝彦さんを見てたという方もねいらっしゃったんではないかなと思いますね。まあ橋さん船木さんねえ、まあ頑張ってそれぞれ本当にもう年も年なんですけどね頑張ってらっしゃいますしね、まあ本当に西郷さんが亡くなったっていうのはまあ自分にとっては残念だったなぁと思いますが、皆さんからメールをたくさんいただいてんですが、これは埼玉のモリモリ。チャーさん、とうとうウクライナとロシアの戦争になりましたね。恐ろしいことです。日本もウクライナと同じ立場になる可能性があると言っているテレビの解説者がいました。そうならないことを願います。私は千春さんの歌の中の淡い雪、人はなぜに愚かなことばかりを、人はなぜに愛を忘れているの、と、兵士の歌、僕が恐れるのは戦車ではなく何度も繰り返す人の心、これらの歌に心が締め付けられます。戦争よ、なくなれ。まあウクライナに対しロシアが侵攻している真っ最中、このこうして喋ってる時間もね、首都キエフは一生懸命ウクライナ軍、またウクライナ国民が必死に守っているところではないかなとは思いますが、要はあれですよね、クリミア半島ねえ、これ2014年ですから8年前ですよね。ウクライナのまあ黒海っていうね、まあ湖っちゃ湖ですけど、黒海に突き出たクリミア半島、これをロシアが、まあ、占領するわけですよね。もちろんその時話題にはなったんですよ。なあ。ただ、もともとその、ロシア人が多いってことも、住んでた方がね。なあ、そういうこともあって、まあ、あんまり大きな、ニュースにはならなかったんだな。ところがこれ第一歩にしか過ぎなかったんだよな。極端なこと言えば、あの時世界のジャーナリストたちがもっともっとロシアに対して、またプーチン大統領に対してなんてことをするんだ、他国の領土をなあ勝手に侵攻して奪い取ってしまうなんてとんでもない、なあ力による な領土の拡大、これはあってはならないことだ。第二次世界大戦が終わって以来、世界はそういうルールの中で来たのに、ロシア、なんてことするんだって、もっともっと怒っておけば、よかったんだな。で、ウクライナの人もさ、まあ、言ってみれば、一時はそのロシアと一緒、またその民族的にも、なあ、同じイスラム系の、なあ、民族だってこともあってね。まあ、兄弟みたいなもんだから。まあ、まさかお前、兄貴がね、弟のところへね、戦争仕掛けてくる、そんなバカなことないだろう、みたいなね。そんな考え、持ってたもんな。きっかけは、何かと言ったら、まあ、プーチン、なあ、大統領の野望、そしてウクライナという、まあ、領土を接する。これ日本人なかなかわかんないんだよ。日本人、ほら、国境な、土地で繋がってるってないべや。うち全部海だからな。ところがお前、なあ、諸外国はな、大体国境、ねえ、土地で繋がってるってとこが多いからな。この国境をめぐってな、まあある意味、ウクライナ国内でも、まあロシアの人たちが、なあロシア語を喋って、まあ特にな、東の方に、たくさんの方々がいて、それで、一番、やっぱりプーチンがびっくりしたのは、ウクライナが、まあ独立して、な、第二次世界大戦後独立して、NATO に入る。なあ、NATO、これはまあ、北大西洋条約機構、いわゆる軍事同盟なんだ。なあ、これロシア社会主義体制ですからね。なあ、しかも周りにいっぱいあった社会主義体制の国が全部、なあ自由主義、資本主義の国になっていくわけだよ。そんな中でな、一番頼りがいのあった弟が、なあ、まあ独立するのはいいけど、NATO に入る。お前ということは、アメリカや、ねえ、ヨーロッパ、NATO 軍の、まあ、ミサイルやなんかがな、配備されたら、お前、モスクワなんてもう一発で、それ考えたら、プーチン寝れなかったんだろうな。これはなんとかしなきゃいけない、って言うんだな。だから本来は、ウクライナのゼレンスキー大統領も、うかつにな、NATO に入りたいとかね、NATO の加盟国になるんだ。これもうちょっと考えて発言すればよかったし、また、NATO、アメリカとロシアの間には、なあ、東経な、南道よりは、東には、なあ、NATO 軍は配備しない。という約束もあったからな。ウクライナはまさにそれを超えてるわけだから。な、でも本当プーチン悪いよ。とんでもないよ。バカったれですよ。こんなお前戦争なんか仕掛けがあってさ、こんな愚かな人間はいませんよ。けどやっぱりウクライナのゼレキンスキー大統領ももうちょっと考え方、視野が広ければ防げたかもしれない、そんな戦いなのかもしれないな。ただ我々としてはな、そらウクライナ頑張れ、なあ、その NATO に入ろうがな、 その、まあ、ロシアの方にな、入ろうがな、どっちにしてもお前、独立したんだから、独立国家なんだから、なあ、その祖国が今やな、ロシアのミサイルや戦車で荒らされてる、国民の命が危険にさらされてる、そう思ったらね、まあ我々はプーチンに対しやっぱり非難の声もっともっと大きく上げなくてはいけないし、まあ先ほどのメールには日本もウクライナみたいなことになる、これはちょっとなんか違う話で、まあまあ北方領土問題もあるんだけど、ロシアと日本がどうのこうのはないと思います。問題はこんなことがまかり通ったら、中国が台湾に対してなあ自国の領土だと言って軍隊を差し向けたときに、当然アメリカはな、これはやっぱり極東アジア、東アジアのためにはな、また太平洋の安全のためには、うん、アメリカは飛んでくんだろう。もちろん沖縄の基地を利用されるんだろう。その時に日本の自衛隊はなあ、周辺事態法で果たして日本も出ていくのかどうなのか、これはもうロシア・ウクライナとはまた違った形のなあ、しかしプーチンのバカさ、核兵器までちらつかせてさ、あれはないよな。俺もさすがにびっくりしたよ、お前。この時代でよ。ああ、まあ、被爆国、日本としてですよ。核兵器を使った、お前、戦争をやるって言ったら、これも地球がもう何個もなくなるような話だもん。それをいかにも、その、威嚇とはいえですよ。口に出しちゃいかんよ、口に出しちゃ。俺はね、ロシア人は好きですよ。プーチンは許せません。ジョン・バイズ、We shall overcome。 松山千春のオンザレディオ。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑研と広商の提供でお送りします。
私もいくつになっても人生を楽しく過ごしたい。そのために欠かせないのが健康。1997年、食生活から健康をサポートする方法を探していた時、私たち朝日緑研が出会ったもの、それが青汁の主原料大麦若葉でした。食物繊維、ビタミン、ミネラル、アミノ酸などの豊富な栄養成分、その上味に癖がなく自然な甘みがある、毎日続けられる美味しい青汁の要素が全てそこにあったのです。もっと美味しく、もっと健康に、理想の青汁を目指す私たちの挑戦は今日も続いています。青汁の専門会社、美味しい青汁の朝日緑研です。詳しくはウェブで 003-003.jp。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬、季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
まあ今回のロシアがウクライナに侵攻していってる、まあこの事実は本当に許せないことで、やっぱり武力、力を持ってな、強引に何でも言うことを聞かそう、それもお前一般市民を巻き込んでなあ、女、子供、赤ちゃん、どうすんのよ。プーチンの目的は、そのウクライナを、ロシアに入れることではなく、ウクライナが、国家として、ロシアに忠誠を誓ってくれるような国であってもらいたい。なあ、プーチンも、そんなにそんなにバカじゃないから、力で国を奪い取ったって言ったら、これはもう、なあ、国外はもちろんだけど、国内からも、いろんな批判が出るだろう。違うんだ。ウクライナは、自分たちと同じ考えで、自分たちと一緒にやっていけるような国、そういう政権が、樹立してくれれば、いいんだ。という考えでしょうね。このまま首都キエフを攻めたからといって、まあ、プーチン自ら、旗振って、ここは我が国だはやらないと思いますね。要は、プーチンが言うことを聞いてくれる大統領が、政権ができてくれれば、それで安心して眠れるということじゃないかな。とにかくやっぱり NATO、 北大西洋条約機構、まあアメリカとの軍事同盟、なあウクライナは入ろうと思ったけど今こんな状態になってしまってる。じゃあヨーロッパの NATO 諸国は何をやってるんだったら、これが厳しいとこよな。ロシアからさ、石油や天然ガス、なあ、もう、輸入してるからさ、ここで出しゃばって出てったらな、 止められたら自分たちの生活がな、それこそ日々の生活が、だからな、もっともっと、話し合うなあ。やっぱりポイントはクリミアの併合、あの時にもっと話し合うべきだったんだよ。 NATO 諸国とやっぱりロシア、まあ、特にアメリカなあ、ある意味西側諸国のなあ親玉はアメリカなんだから。ところがアメリカはよ、もう湾岸戦争とかなあ、まあもちろんさっきのウィシャル・オーバーカン、ベトナム戦争、まあアフガン、もうこれで疲れ切っちゃって、ウクライナまで、なあ、そんな元気ないよっていう感じだもんな。だからこそなあ、離れている日本からでも平和を望めるようなね、またウクライナ国民に頑張ってもらうことをね、祈るしかないなと思いますけどね。反戦歌、いろんな歌がありますけど、これはアメリカのピート・シガーが歌った曲なんですけど、日本では中川五郎くんが歌ってます。腰まで泥まみれ。
昔僕が優秀な軍隊の隊員になった時、月夜の晩にルイジアナで演習をした。隊長は僕らに川を歩いて渡れと言った。僕らは膝まで泥まみれだが隊長は言ったっすね。超危ない引き返そうと軍曹が言った。行くんだ軍曹、俺は前にここを渡ったぞ。ぬかるみだけど頑張って歩き続けろ。僕らは腰まで泥まみれだが隊長は言ったっすね。隊長、こんな重装備では誰も泳げません。そんな弱気でどうするか俺についてこい。わしらに必要なのはちょっとした決心さ。僕らは首まで泥まみれだが隊長は言ったっすね。溺れながらの叫びが聞こえて、隊長のヘルメットが水に浮かんだ。みんな引き返そうと軍曹が言った。僕らは泥沼から抜け出して隊長だけ知ってた。裸になって水に潜り死体を見つけた。泥にまみれた隊長はきっと知らなかったのだ。前に渡ったよりもずっと深くなってたの。僕らは泥沼から抜け出した進めと言われたが、何を思うかはあなたの自由だ。あなたはこのまま静かに生き続けたいだろう。でも新聞読むたび蘇るのはあの時の気持ち。僕らは腰まで泥まみれだがバカは叫ぶっすね。僕らは腰まで泥まみれだがバカは叫ぶっすね。僕らは腰まで首までやがてみんな泥まみれだがバカは叫ぶっすね。
マセマシャのオンザレディオ。
緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産のこの大地で農薬を一切使わず有機栽培、毎日飲むものだから安心も美味しさも妥協しない、アサヒ緑健の緑光青汁です。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
やはり健康の源、元気の源は食事だと思うんですね。もう本当に食べるもの、口に入れるものから自分の体がなっているわけですから、そこはやっぱりとことんこだわりたいな。40代50代60代どんどん年をね重ねていっても、毎日のこう積み重ねなんですよね。そういう意味でももう手放せない、本当に美味しい、
美味しい青汁のアサヒ緑健です。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから、博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春のオンザレディオ。
さてこのメールはね、倉敷のひろこ。テレビに映し出される光景、これが全部夢ならいいのに、不安や恐れを抱え悲しい目をした人々の顔を見ると胸が苦しくなります。あってはならないことが起きてしまいました。プーチンは自分の目的のためなら他の人間がどうなろうと一切構わないのでしょうね。国のトップとしてはもちろん、一人の人間として最低です。ロシア国内でも反プーチンを掲げたデモが起きていますね。ポーランドが避難してきたウクライナの人たちを温かく迎え入れているニュースには、人の情けを感じありがたいと思いました。ウクライナの人々のために、私でも何かできることはあるんだろうか。歯がゆいけど、今の私には祈ることしかできません。今夜も彼らのために祈ります。なあ、ひろこ。なんだよな。歯がゆい思い してるよな。俺だってお前あんなニュース見せつけられたりよ。いろんな情報が入ってくるたびにさ、自分は無力だな、なあ、何もしてあげることができないな。せめて、まあ、プーチン批判、独裁者批判、例えば、ロシア、中国、北朝鮮、もちろんアフリカにも南米にも独裁者と呼ばれるようなリーダーがいる国がいくつもありますけど、そのリーダーたちに俺はいつも言ってやりたいんだけど、お前いつか死ぬよ。お前あと何十年か経ったらどうせ死んじゃうんだぞ。そしたらよ、せめて政治家として、なあ、国のリーダーとして今頑張れることは、自分が亡くなってからでも国民が平和で豊かな暮らしができる、そういう生活、政策をしっかりと考えてくれないか。もし、俺がウクライナで歌っていたら、きっとギターから銃に持ち替えて戦っているのかもしれません。 口では何でも言えます。どんな時でも俺は歌うとかね。けどまあ親兄弟親戚また愛する人たちが命の危機にあってる時に、やはり自分は銃を選んでしまうのかもしれない、そんな弱い男だっていうやつならそれまでですけど、松江町ある兵士の歌。 松山千春のオンザレイディオ。
食事の栄養バランスを補うにはどんな青汁が理想的だろう。私たちはその答えを大麦若葉に見つけました。およそ5000種類の大麦を研究したどり着いたのが朝日緑軒オリジナル大麦若葉麦王。長い生育期間をかけて大地にしっかりと根を張る力強さ、太陽の光をたっぷり浴びた濃く鮮やかなグリーン、その若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。九州阿蘇地方の畑で農薬を一切使わず有機栽培された麦王が緑子青汁の底力です。どこにも真似できない青汁をこれからも、緑子青汁の朝日緑軒です。
テニスの杉山愛さん。
まあ私は水、お湯、まあいろいろ、まあ暑い時寒い時に合わせてホットで飲んだりアイスで飲んだりもしますけれども、豆乳に混ぜてもヨーグルトの中にかけてもすごく食べやすいですね。本当に美味しい。
美味しい青汁の朝日緑軒です。
松山千春のオンザレディオ。まあ今回はね、本当にまああってはならない悲惨な出来事ですけどね、もともとロシアという国がですね、これ1721年だから江戸時代か、日本で言えば江戸時代から1917年明治までロシア帝国な、いわゆる、まあ日本も大日本帝国って言ったりするけど、いわゆる皇帝がおられたなあ。これ前も話したことあるかもしれないけど、このロシア帝国の時代に1855年にニコライ2世かという皇帝が日本とロシア、ロシア帝国との国境をちゃんと決めておこうやって言って、当時、まあ軍隊の方の将軍だったプチャーチンっていう人に頼んで、日本と交渉してくれ。その時にニコライ皇帝が言ったのは、歯舞、色丹、国後、択捉、ここまでは日本の領土だ。その上のウルプ島からは我がロシアの領土としよう。1855年ですから、私が生まれる100年前なんですよ、ちょうど。その時に北方四島はロシア皇帝が日本に帰属するとしっかりと約束した話なんですよ。それが第二次世界大戦で、まあ一番大きかったのはヤルタ会談。まあみんなも歴史で習っただろうけどね、アメリカルーズベルト大統領、まあソ連はスターリンで、イギリスからチャーチル、この三人集まって話し合いするんだけど、その時にスターリンがぜひとも日本を、北海道をアメリカと我々ソビエトと両方の国で収めようじゃないか。今留萌という町がありますが、それと釧路という町を結んだ線の北をソ連が、南をアメリカが、 当時する。なあ、いわゆる朝鮮半島の38度線みたいなもんだよな。これ、まあ、スターリンが、まあ、そのうちね、亡くなってしまうし、ルーズベルトも、まあ、大統領を降りてしまいましたから、話はうやむやで終わったんですけど、あれが、生きていたなら、俺はアショロだから、両方にまたがるんだよな。びっくりしちゃうよな。まあ、どっちにしても、ロシア帝国から、レーニン・スターリンによって、ソビエト、まあ、社会主義の連邦になって、ゴルバチョフが、ペレストレイカ、まあ、1985年のことですよ。そして1991年に、エリツィン。まあ、プーチンが首相になったのが1999年。なあ。まあ、エリツィンにくっついて力を持ってったプーチンですからね。ひょっとしたら彼は、まあ、帝国、皇帝になりたいのかもしれない。
松山千春のオンザレディオ。
九州、阿蘇、大自然の恵みを一杯の青汁に。緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産にも選ばれたこの阿蘇の大地で農薬を一切使わず有機栽培。大自然に育まれた大麦若葉の青汁、朝日緑圏の緑光青汁。お申し込みお問い合わせは 0120-003-003。 お電話での受付は朝9時から夜8時まで。詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
本当に飲んだことのない方にはぜひ一回飲んでいただきたいというふうに思うんですけれども、美味しいんです。本当に飲みやすいですし、抹茶風味でお茶をスーって飲んでる、そういう感じで、あの爽やかなね、なんでしょうね、もうとにかくバランスもいいですし、農薬をね一切使ってない有機栽培、あ、これだったら安心して飲めるな。
選ばれ続ける美味しい青汁の朝日緑圏です。詳しくは 003-003.jp。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑圏と広商の提供でお送りしました。
松山千春のオンザレディオ。
まあ今回の放送はですね、やっぱりロシアがウクライナへ侵攻した、そして首都キエフまさに陥落させようと、それでもウクライナ軍、ウクライナ国民はなんとか耐えよう、もうそれは戦力から言ったらな、10倍ぐらい向こうの方が上だからな。持ってる武器だって最新鋭のものをな、向こう持ってるからな。そら、ドイツやイギリスやフランスやアメリカが武器は提供してくれるっつってもな、なかなか、まあ本来戦ってはいけないっていう話なんだけどな。 けど、俺もさっき言ったけどさ、やっぱり攻められたら戦ってしまうかもしれない。要は座して死を待つのは嫌だなあ。黙って座ってさ、殺されるぐらいだったら、せめて、まあそんな思いになってしまうんだよな。まあ我々の父さん母さんは、そういう戦争を経験して今日に至ってるからな。まあ両方とも死んじゃったけどさ。けど最後まで何も言ってくれなかったな、戦争の話。みんなもさ、父さん母さん、じいちゃんばあちゃんいるならさ、ぜひとも話は聞いておくべきだと思いますよ。一日も早い休戦、停戦、願っています。今回、最後におかけする曲は、まあ私にとっては大切な曲です。松山千春、最後のチャンス。
やがてこの世界中の誰も彼もが笑顔でいつも暮らしていられる、そんな日が来る。無駄な戦いを続け、人は傷つき疲れる。君が愛した人さえどこにいるのか。山は哀れな姿に、海は赤く血に染まり、君の大切な空は黒く垂れ込め。
Yeah.
誰も彼もが笑顔でいつも暮らしていられる、そんな日が来る。
ところに赤ずきんという女の子がいました。赤ずきんはおばあさんのために森に自転車を買いに
行かないよ。サイまで買ったからおばあさんの家に届けてくれるの。
お家でゆっくりお気に入りの一台が選べます。自転車専門通販サイト、サイマ。
ラジオとスマホが合体、ラジスマ。
突然の地震、あまりの揺れに飛び起きました。握っていたスマホで母に電話をかけました。
もしもし、お母さん、大丈夫？
うん、私は大丈夫。気づいたら、あたりは停電で真っ暗。心細くなって、そのスマホでラジオを入れると。
皆さん、落ち着いてください。安全を確保してください。
ラジオから聞こえる、いつもの声が心強かった。
災害時、安心を届ける。ラジオ付き携帯電話、ラジスマ。いつもあなたのそばに。
民放ラジオのおすすめです。
ガスは水はウォーターは電力はエーデワー電力はエーデワ
ー。寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。